建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの今回はですね、レンゾピアナ&リチャード・ロジャースのポンピドーセンターを取り上げて収録していきたいと思いますね。で、まあ、今日出演してもらうのは、研究室の千秋君とそれから平野君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ千秋君の方からね。
はい、南研究室、修士1年の千秋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ平野君どうぞ。
はい、南研究室4年、平野圭人です。よろしくお願いします。
はい、じゃあね、まずね、僕の方でちょっと解説したいと思いますけども、これどうですか、2人はこの建築を見たことあるのかな。どう、千秋君。
僕は行ったことはあります。
千秋君行ったことあるのか、はい、平野君どうですか。
いや、ないですね。
はい、まあ、平野君もいつかね、まあ、見に行けばいいかなと思いますけど、まあ、僕も何度か行ったんですけども、これ現代建築の集大成の一つですよね。20世紀を代表する建築で、1971年に、コンペによって設計されたということで、まあ、これは大々的の鳴り物入りの国際コンペだったわけですよね。で、まあ、例えば日本からも黒川紀章さんとかいろんなその名だたる建築家がこのコンペに参加して、で、まあ、これ681案、49カ国から応募案が集まりました。そこでですね、まあ、このコンペがすごいのは、審査員がフィリップ・ジョンソン、それからオスカー・ニーマイヤー、それからジャン・プルーベ、といったですね、もうものすごいあの建築家があのコンペの審査員になっていて、まあ、当初はですね、シドニーオペラハウス あのヨン・ウッツォンも審査員として招聘されていたんですけども、まあ、健康上の理由で、まあ、この人はちょっと参加できなかったっていうふうなことなんですね。で、まあ、当時若干34歳だったイタリアのレンゾピアノとリチャード・ロジャースの案が最優秀に選ばれて、でこれをですね、まあ、オーバーラップ そのピーター・ライスですね、オーバーラップとピーター・ライスの方で、技術的にサポートをして、まあ、作られた建築ということで、まあ、この建築がですね、まあ、1977年にこう出来上がったんですけど、ユニークなのはまず目を引くのはその外観ですよね。赤とか青とか緑とかの非常にこう極彩色の色がついたですね、配管が外壁にこう張り付いて、あたかもその工場のような形でそれがむき出しのまま表現されていると。でその外側からテンション材が覆ってるんですけども、でそこにですね、そのエスカレーターがその宙に浮かぶようにして、外側にこうついていて、で何よりもこれ面白いというかユニークなのは、敷地の半分を完全に開けたんですよね。敷地の半分を完全に開けて、そこをもう何もない広場にして、まあ、実際にはその傾斜がついてるんですけども、でそれに対して、建物部分はある意味その単純な箱にして、まあ、大きなそのボリューム、6階建てで長さが166メートル、それから幅が60メートルの、まあ、大きなその箱をそこに立ち上げて、でその大規模なそういったその配管ですよね、配管フレームっていうものを吊り構造で支えていると。でその配管をむき出しにすることによって、逆に内部空間は全く何もない無中のフレキシブルな空間、柱のないフレキシブルな空間っていうのを実現させて、展示とかですね、収蔵とかさまざまな用途に対応できるような、まあ、可変性を持った空間になっていると。まあ実際にはいろいろと問題も起こったんですけども、まあ、そういったそのコンセプトで作られているわけですよね。で、まあ、建築っていうのは要するにその構造、ストラクチャーと被膜、スキンと設備、エクイプメントの3要素っていうものに、徹底的に還元して、建築を再構成するっていうふうな、まあ、そういった作られ方になっているんですよね。でこの建築の一番特徴的なのは、あのガーブレットって言われてる特注のその大型のその針なんですよね。まあ、針っていうか、まあ、針のエレメントなんですけども、そのガーブレットによってですね、建物とそれから外部を覆うそのフレームによって、そのテンション構造、引っ張り構造、延長構造によって、全体を構成するっていう風な、まあ、そういったその構造的なある提案がなされているんですよね。という風なことになっているんですけども、なのでこれある意味その非常にこうなんていうのかな、内部空間が何もないその透明な空間でありながら、一方でその工場のようななんていうかこうテクノロジカルなその、まあ、ハイテクスタイルと言われているような建築デザインを実現されていると。でハイテクデザインと言われているのは、当時ですね、この2人、レンゾピアノとリチャード・ロジャースの他に、まあ、イギリスで活動しているノーマン・ホスターも ハイテクスタイルデザインっていう風なその範疇の中に入っていたんですけども、まあ、今ではもう3人とも超大御所の建築家になってですね、まあ、ハイテクデザインというよりもむしろサステナブルデザインとか、まあ、新しい時代の先端を切り開くあの大規模建築を作る、まあ建築家ということにこうなっているんですよね。というところでさ、一旦その2人に振ってね、あの話を聞いてみたいと思うんですけども、じゃあ千秋君の方からいくかな。千秋君どうですか、このポンピドゥセンターの印象ね。
はい、まあ、僕がこのポンピドゥセンターをまあ一番初めに知ったのがまあ大学の1年生ぐらいの時なんですけど、うん、まあ、何も知らずにこのまあファサードの写真を見た時に、うん、まあまあ、1年生ながらになんかカラフルな工場なのかなっていうふうに思っていて、うん、で、まあ、まあパイプとかまあパイプとかまあいろいろ出ていて、まあなんか、まあ、機能は携帯に従うじゃないですけど、まあ、まあ1年生ながらに工場みたいだなと思っていて、でまあよくよくまあこのポンピドゥセンターについてまあ見てみると、まあ工場なんかではなく、まあまあ、図書館とか美術館とかが入ったまあ複合施設っていうことで、まあ、うん、まあ、1977年に経って、まあ、結構当時としてはまあ結構前衛的な建築だったのかなっていうのはまあ印象にありますね、
うん、はい、そうだね。77年ってことはもう35年ぐらい前だからな、はい、よく考えたらものすごい前なんだけど、はい、その頃にこれが作られたっていうのは本当にすごいことだなと思いますよね、うん、じゃあ平野君どうなの。
はい、全体のボリュームがボックス状なんですよ、
うん、
なんか
そうだ、ね、
マテリアルに対して建築を変え、うん、マテリアルが建築を変えることってあると思うんですけど、なんか、
うん、
この建築の場合はテクノロジーに対してなんかそういうことを追求していった建築なんじゃないかなっていうふうに思いました、
うんうんうん、そうだね。まあね、例えばあの設備っていうのはもともと例えば古いその古典主義的な建築にはなかったわけですよ。照明もなかったし、エアコンもなかったしね。それが20世紀になってその設備っていうものに組み込まれたときに建築が一気に複雑化したわけですよね。で基本的にはそういったその配管とかあの、まあ、人間 の, その空間を支えるそのサーブドスペースに当たるようなものっていうのは見えない形で隠蔽するっていうことがまあ通常だったんだけど、例えば床下に隠すとか天井裏に隠すとか、あるいは壁の裏側に見えないところに持っていくとかね。でこれはそれをまあ逆手にとってあえて見える形にデザインに組み込んでいったわけですよね。それをあのストラクチャーと絡めて、まあ、全体 の, そのデザインモチーフの主要な要素にしているっていうふうなことが、まあ、非常にこうショッキングだったわけですよね、うん、まあね、まあ、僕も何度か言ったんですけども、やっぱりものすごくその、まあ、目立ちますよね。いろんな意味で目立ちます。でそのパリの伝統的な、まあ、その街区っていうかね、街並みの中にこれが非常にこう巨大なボリュームとしてドーンと立ち上がっていて、その前に大きな広場があるから、なおかつ目立つんですよね、うん、まあ、ちなみに言うとこのすぐそばにそのブランクーシのアトリエがあの再現されてるんですけども、まあ、ポンピドゥセンターはその総合的なその文化芸術施設ですから、そのライブラリーがあったり、あるいはそのまあ現代美術の展覧会やっていたり、常設展企画展があって、それからまあそれ以外に例えばカフェとかね、レストランとか、まあさまざまな催し物が行われるようなスペースっていうのがまあたくさんこうあるわけですよね。で美術館全としてないわけですよ。つまりこう、まあ、美術館として例えばエントランスがあってね、でまあそのなんていうか雰囲気のいいカフェがあって、でまあ企画展示室があってっていうような形で構造化されてなくって、まあ、ある意味非常に何かこうそっけないオフィスビルのようにも見えるんですよね、うん、あるいはなんかこう立体駐車場のようにも見えると、うん、だからこれがさ、まあ、ある意味こう世界を代表する現代美術館、現代文化芸術施設になってるっていうことは、まあ、本当にこう歴史の逆説っていうふうな感じもするしね、うん、でまあ、これポンピドゥセンターっていう名前自身はその当時のポンピドゥ大統領から名前を取ってるんですけども、やっぱりあのミッテラン大統領の時もそうなんだけども、フランスっていうのはその、まあ、今はちょっとね、まあ、だんだん微妙になってきましたけども、そのトップの権限っていうのはすごく大きいんですよね。なのでそのある意味いい意味でそのトップダウンで物事が遂行されると。でミッテラン大統領の時はそのグランプロジェクトと言われているプロジェクトをたくさんやって、その時に例えばそのジャン・ヌーベルとか、まあ、さまざまな建築家がそのドミニク・ペローとか含めてね、あのパリにいろんなその代表的な建築をたくさん作ったんですよね、まあ、パリに限らないんですけども。で、まあ、その一環としてこれもポンピドゥセンターとして、まあ、作られたっていうふうな 建築なんですよね。うん、じゃあさ、その千秋はこれ行ってみた時の印象どうだったの？パリに行ったんだろ？
はい、そうですね。うん、まあ、先ほども言ったような、うん、周りがまあパイプとかまあ設備がまあ外に出してあるんで、まあ、中はまあ結構まあ外にパイプが出てる分、まあ、広い空間が、まあ、大きな空間が取られていて、うん、まあ、結構そのすっきりしていたんで、まあ、こういうのもあるんだなっていうのは思いましたね。うん、はい、
なるほど。
であとは、まあ、パリの街に、まあ、なんていうんですか、馴染んでないっていうか、まあ、馴染んでないんですけど、うん、まあ、人が結構いっぱい集まっていて、うん、まあ、いい意味でその浮いた存在になっているのかなっていうのは、うん、まあ、思いました。うん、
そうだね、確かに人がいっぱい集まってるからね、うん、確かにそういうところはあるわ。いい意味で浮いた存在になってるっていうのはね、うん、まあ、なんかこうなんていうのかな、そのパリの伝統的な街の中にある祝祭的な空間っていうかね、お祭り的な空間を作ってるなっていうふうな印象確かにありますよね。うんうん、人が集まってそこに行けば何かがあるみたいなね。はい、うん、いや僕なんかさ、これ前そのいつだったか2004年ぐらいに行った時にさ、あのこの6階か7階かにカフェがあって、そこはまあリノベーションされてね、別の建築家はそこのインテリアをこうやり直してるんですけども、そこのカフェであのコーヒーを頼んだらさ、コーヒー一杯そのさ出てくるのにさ40分ぐらいかかってさコーヒー出てこないんだよ。ドトールとか頼んだらコーヒーなんか一瞬じゃんね。でもね、コーヒー一杯頼んだのに全然出てこないなと思ってさで、やっぱりまあ日本がね、あまりにもサービスが良すぎるんだけど、とにかくその、まあ、フランスタイムなのかなんか分かんないけどさ、なかなかこうね、出てこないんですよ。まあでもな、人間今になって見てみると、やっぱりのんびり生きないといけないんだなっていうか思うんだけどさ、何でもこうアクセスしちゃいけないなっていうか、ちょっと話ずれるんだけどさ、海溝健がね、海溝武っていうその小説家がいて、はい、僕は海溝健の小説とかエッセイいっぱい読んだんですけど、なんか悠々と急げっていう本を書いててね、まああるいはゆっくり早くとかって言い方もしますけど、なんかこうせかせかしないことが逆にその早く物事を進めるっていうことはきっとあるのかなっていうふうな気がするんですよね。うん、急ぎすぎないっていうか、急がないことが結果的に早く行くっていうかね、まあ急がば回れって言うんだけど、なんか本当になんかそういうことって設計ではよくはもちろんあるし、まあ、人生においてもそういうことって本当によくあるなと思うから、なんかね急ぐ必要って本当ないなと思うんですよね。うん、全然話がずれるんだけどさそれに関してはひなの子どう思いますか？
そうだと思います、
ね。うん、なんか全然急ぐ必要ないっていうか、まあね、これはまあ、難しいですよ。難しいけど、人間例えばいくつまで生きるのかって人によっても違うから、まあね、本当にこうまあこう養成する建築家とか天才っていますよ、早死にする人とかね。でも長く生きるんだったら別に急ぐ必要ないんですよね。うん、そこから逆算していけばね、うん、何にも急ぐ必要ないっていうか、なんか急いでどうするんだっていうふうな気もするんですよね。早く実現しちゃって、じゃあその後どうするんだっていうふうに本当思いますよ。まあだからね、まあ気長にやればいいっていうようなことはこうちょっと思いますけどね。まあでもいざという時には頑張らないといけないんですけどね、人間っていうのは。うん、まあそんな気がしますね。まあポンピドー先生、この例えばレンズピアノの作品っていうのはさ、日本にもこう馴染みが深いですよ。関西新空港とかね、あるいはその、銀座にも、レンズピアノのね、設計したビルがありますよね。なんだっけあれ、なんかあったよね。
はい、
エルメスね、そうエルメスのビルがあったりして、まあいろいろとこう皆さんも目にしてるというふうにこう思いますし、リチャード・ロジャースの建築もありますよ。リチャード・ロジャースの建築は東京だと六本木か、六本木に政策研究大学院大学を設計してるし、他にもいくつか建築家作ってますね、ロジャースもね。うん、ノーマン・フォスターの建築もあります。なので日本の建築においては、現代建築においてはこのハイテクスタイルデザインの建築家の作品っていうのは、まあ、意外と馴染みが深いんですけどね。うん、ただまあこのポンピドーセンターは今見ても本当にものすごく、まあ、違和感があるっていうかインパクトのあるデザインだから、まあ、これが街並みに作られるとなると、やっぱり今でも物議を醸すだろうなっていうふうな こう印象はありますよね、はい、うん、そんな気がしますよ。だから伝統から、まあ、やっぱり切れてると言わざるを得ないし、うん、まあ、伝統っていうものが一体何なのかっていう議論はいろいろあると思うんですけども、うん、まあ、これが本当に異物として挿入される異化作用、うん、まあ、異化作用っていうのはね、例えばロシアフォルマリズム の、 その理論の中で出てくるんですけども、うん、まあ、あるいはその、まあ、そのシュルレアリズムの中のディペーズマンとか、まあ、いろんな言い方がするんですけどね、そのコラージュとかね、全く異なったものがその挿入されるっていうかね、そこに置かれるっていう、そのショッキング効果みたいな、まあ、モンタージュとかって言い方もありますけども、そんな気がしますけどね、全然違う世界っていうかね、そういう世界観を提示するっていうかね、ここだけ本当に SF チックな世界が実現してるなっていう印象がするよね、まあ、だからアーキグラムの世界みたいなところもちょっとありますけどね。じゃあ平野君、大体そんな感じでいいのかな、どうなの、なんか言いたことある？
特にはないです。
特にはないですか、
はい、
うん、君たちは今日どうしてたんですか。まあ今日はね、日付としては8月30日で、まあ、8月がもうあと1日で終わるってもう早いなと思うんですけどさ、はい、ちょうど去年の8月は僕はなんか平野君と結構旅行に行ってたんですよね、はい、東北の震災ツアーに行って、それからその後オーストラリアにもずっと杉山女学園大学の村上先生とかいろんな人たちとオーストラリアに行ってたりしたんですけども、まあ、今年もなんかいつの間にか8月が終わるっていうような時期になってしまいましたが、ね、千秋君はどうですか、夏休みどうでした。
そうですね、学校の閉鎖期間中が、まあ、実質なんか僕の夏休みみたいな感じだったんですけど、まあ、新宿のクリエイターズフェスタ、まあ、今開催されているんですけど、まあ、それの作業とかも閉鎖期間中はできなかったんで、うん、まあ、まあ、隣 の、 国広研究室の藤井君と、うん、あと、まあ、卒業した、まあ、西川っていうやつがいるんですけど、うん、まあ、その3人で、うん、まあ、釣りに行きました、山梨の
方で。あ、そうなの、はい、山梨どこ行ったの。
なんだっけ、南鶴とかでしたかね、確か、
う
ん、はい、
あ、その行ったのね、
はい、
そうか、それはまあ楽しそうですね。
そうですね、面白かったです、
うん、平野君どうですか。
僕はそうですね、その旅行とか夏休みっぽいことはしてないんですけど、その地元、うん、あ、卒論に向けてその敷地が地元 の、 大船渡にしようと思ってるんで、その敷地調査とか、あと、うん、そうですね、卒論に向けてっていう感じで夏休みは今進行中です、う
ん、なるほど、
はい、
そうか、まあね、卒業設計も頑張ってほしいなと思いますけどね。
あ、卒業設計です、
うん、はい、で今ね、千秋君が言ったんだけど、新宿クリエイターズフェスタ2012っていうのにね、僕らも国の研究室の人たちとみんなで一緒に出してて、千秋君も参加していて、ちょうど8月の31日から9月9日まで、まあ、新宿のいろんなところで展示されてるんですよね。まあ、この収録はオンエアされる頃にはもう終わってるなっていうふうに思うんですけども、まあ、それもね、まあ、ちょっと僕もそのうちにね見に行こうと思いますけどね、うん、それからキャンパスフォーリープロジェクトっていうのを学校で研究室の人たちと一緒にみんなでやってて、学校の中に建築を作るっていうね、フォリーを作ると、まあ、あずまや的なものを作るっていうことで、まあ、今日またこの後ミーティングするんですけども、僕はまあそれをツリーズスクエアっていうふうにこう名前をつければいいかなと思っててね、これどういう意味かっていうと、ツリーっていうのは要するに木じゃないですか、
はい、
木っていうのは自然の表象ですよ、ね、自然のシンボルで、スクエアっていうのは幾何学で人工のシンボルだから、自然的なものと人工的なものを対比させるっていう意味があるんですね、ツリーズスクエアっていう。でもう一つ言うと、ツリーっていうのは垂直のシンボルでしょ、立ち上がるって、
はい、
スクエアって広場とかっていう意味だから水平のシンボルなので、垂直と水平を重ね合わせるっていう意味合いもあるんですよ。だから有機体と幾何学、人工と自然、あるいは垂直と水平っていうものを、まあ、対峙させるっていうね、二項対立的に、で、まあ、それをツリーズスクエアっていうふうに名付けたらいいかなっていうのを思っていて、まあ、あたかも木のようなその柱が4本立ち上がって、それが広場を作るっていうふうな、まあ、そういったアイデアで今作ろうとしてるんですよね。まあ、これは構造の方ですね、構造家の横山太郎さんにもこう見ていただいていて、まあ、結構今回はね、まあ、前回の反省を踏まえて本格的に作ろうとしているので、まあ、ラジオを聞いている皆さんもね、もし関心があればぜひ見に来てほしいかなっていうふうに思っていて、展示期間としては9月の24日から、まあ、今のところ10月の下旬ぐらいまで、国士舘大学のキャンパスの中にね、世田谷キャンパスの中に展示する予定で、まあ、誰でもそこに見に来れるような形にしていきたいなっていうふうに思ってますよね。まあそんな感じですけども、まあね、これ本当に1977年って言ったらさ、 まあ、ポストモダンの建築が始まるこう、まあ、前後ですよね。でモダニズムに対するこう批判というものがいろいろ沸き起こって、まあ、その後例えばこれなんだろうな、その世界に対するこう楽観的なある考え方みたいなものが、うん、その曲がり角に来て、でこれから世界をどのように捉え直していこうかなっていうふうなことで、まあ、1970年代前半に石油ショックがあって、それから日本でも高度経済成長が終わってさ、万博が1970年にあって、それ以降、まあ、今後日本がどうなっていくのかなっていう、まあ、ある意味秋の時代に入っていくっていうか、うん、その頃の建築ですよ、はい、ね。であのイーグルスのホテルカリフォルニアっていう曲がちょうど大体このぐらいだったと思うんだ。で、まあ、あんまりこう能天気にあの世界を楽観的に考えていてもこう埒が明かないっていう時代に差し掛かった頃の、でも一方でそのハイテクスタイルの工業主義デザインっていうものをね、あの歌い上げる、高らかに歌い上げる、まあ、そういう何かこう曲がり角に立ち上がったあの建築、現代建築ですよね。まあ、これ以後やっぱりその現代建築のシーンがどんどん変わっていくっていう側面も、まあ確かにあったのかなっていうような気もするし、まあ1977年っていうと君らは生まれてないけどさ、だからまあ歴史化された建築の一つだと思うんだけども、まあね、自分たちの建築を考えるときにしてもらえばいいかなって思いますよ。じゃあね、まあ、今回はこのぐらいで終了したいと思いますね。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
Thank you.